いやー、すがすがしいですね。短く終わると。
すごいサクサクだね。
すごい。
いつも2時間半やって、
うん、
いやー、まだまだありますよ、みたいな感じだったのにね。
いいっすね。まあ、やっぱずっとやってる、話してると疲れてくる問題とかないですか？
ありますね。今日、やっぱ土曜日だからですかね。まあ、白朗さんもでも寝起きなのに、大丈夫でしたね。
まあ、12時っていうと、やっぱ体内時計的には起きてる時間なんで、いいですね。
まあ、10時とかちょっと厳しいけど。
うん、10時は厳しいです。
はい。
はい。
そうですね、いろいろこう、メディアネタがあるんですが、
うん。
ネタバレしないで話せるのが少ないっていう問題が。
ああ、そうなんですよね。まあ、ツイッターで見たフィードバックですと、ネタバレしていいから、ネタバレで話す回も欲しいというのはありましたね。
ありましたね。だから、今考えてるのは、このアフターショーが終わった後にネタバレバリバリのやつを、ライブを切ってから録音して、
うんん、
で、サポーター限定で配信しようと思ってるんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。いいんじゃないですかね。そこでまたサポーターが増えると。
もうどんどんこう、姑息な手段を使ってこう、
マネタイズに走っていくと。
サポーターを増やそう、増やそうっていう。
KPI 重視。
重視です、はい。
はい。
そうですね。なので、ブラックミラーのネタと、
うん、
ドラクエ11、
うん
ん。これは多分、ネタバレしたいかな、ちょっと。
ああ、そうですね。
ええーうん。ので、後でやりましょうかね。
デビルマンも後でいいですかね、じゃあ。
いいですよ。でも、僕ね、はい、デビルマンまだエピソード2しか見てないんで。
ああ、そうですか。じゃあ。
ネタバレにも乗れないかもしれないです。
ああ、そうですね。そうですね。
じゃあ、先にそれやっちゃいますか、ネタバレなしでよければ。
はい、はい。
デビルマンクライベイビーっていう。
そうなんですよ。
アニメですかね。はい、
ネットフリックスで、
はい、永井豪の原作の、
はい、良いですね、良いんですよ、すごく良かったですね。
これは湯浅正明監督という、
うん、
四畳半神話体系とかピンポンとか海馬とかですね、僕は結構好きなアニメーション監督ですね。
うーん、
逆に言うとすごい悪が強くて、なんというかどれも同じように見えるっていう問題はありますけど。
ああ。まあ、色が、カラーがありますよね。
そうそう、カラフルでね、すごい。
うん。いや、すごく良かったですね。まあ、デビルマン、これは、自体は原作を元にしてるんですけども、デビルマンって原作読んだことあります？
漫画ですか？
ええ。
読んだことはないんじゃないかな。
そう、そこなんですよ。ですね。デビルマンですね。いろいろ問題があって、漫画原作があって、アニメーション版があってですね。昔のデビルマンですね。あれは誰だっていう。アニメ版とですね。
はい。
それからつい最近リメイクというか、映画実写版デビルマンというのもあってですね。でもって、その漫画原作がすごく良くてですね、漫画原作原理主義派という人がいてですね、で僕もその一味なんですけども、その原作原理主義派がですね、こうアニメ派とか映画派をですね、こう魔女狩りのように狩るというですね、こうリアルハルマゲドン状態なんですね。で、こう、アニメ版しか知らない人に原作読めっていう布教活動が鬱陶しいっていうですね。まあ、それはあるんですけど、このネットフリックスのデビルマンでですね、あ、これはすごいなと思ったのがですね、原作、漫画版を原作にしているんですけど、途中でこう、アニメ版へのオマージュというか、アニメ版の歌が出てきたりとかですね、するんですよ。あ、これはその今まで、ハルマゲドン状態だったものをですね、融和するアニメと漫画の橋渡しをするものだなっていう、すごくいい感じがしますね。
原理主義者も、グーの根も出ないというか。
そう、そうなんです。
うん。
アニメ版も、許してあげようよっていうメッセージが伝わってきてですね、すごくいい感じですね。特にですね、後半一番盛り上がるあたりがあるんですけども、そこの最後でやっぱりアニメ版のデビルマンへのですね、まあオマージュがあって、 すごくいいですね。グッときました。
でもアニメ版って僕は見たのか見てないのかの記憶がよくわかんないですよ。
うん、うんうん。まあかなり前ですよね。
年代的にはちょっと見てないかな、多分。再放送とかがあったら見たかもしれないけど。っていう感じかな。
流れから言うと、まあ、マジンガー Z とか、グレートマジンガーとか、
うん、
その辺の長い号的な、スーパーロボットものの流れで、なぜかデビルマンがアニメ化されて、
うん、
で、まあ、デビルビームとかですね、デビルカッターとかですね、必殺技を使って悪魔と戦うっていうすごい内容になってたんですね。
うん。
っていう、まあ、そのデビルマンが、今回のネットフリックスのデビルマン、まあキャラデザとかもアニメ版にちょっと近い感じもあったりとかして、
うん、
そのアニメ版が黒歴史になってないっていう点ですごいなと思いました。
陸上部が舞台っていう設定は実写版からの引用らしいですよ。
おじゃあそこもあれですね、実写版はですね、なんていうか、まあ、B 級映画の中でもつまらない方の B 級映画になっててですね。これ、実写版もネットフリックスにあるんでですね。なんでしょう。見てポップコーンを投げたいという人は見ていただくといいと思うんですけどね。まあまあ、そちらにも配慮があるっていうのはやっぱすごいですね。すごいと思いますね。
うん。なるほどね。
うん。それですよ。やっぱり。優和ですよ。このアニメ自体はハルマゲドン、この人類が最後滅んでいくというのをこう描いてるんで、だいぶコントラバーシャルだと思いますけど、そこから受けるメッセージはアニメと漫画と映画の優和というすごくいい話ですね。
確かにメタな感じですけどね、それは。でもあれタグというか、あのネットフリックス上だとアダルト視点になってて、うん。まあ僕もまだ最初しか見てないですけど、まあかなりエロ要素は多いですね。
まあそうですね。だいぶセクシーな感じはして。
うん。確かバージーでも記事が出てて、今ネットフリックスで見える番組の中でも相当な、その刺激が強いものになるっていうふうには書いてましたね。
ああ、なるほどですね。うん。まあ確かにそれありますね。
うん。
多分ネットフリックスじゃないとできないと思いますね。地上波とかだと、流せないかなっていう感じありますかね。
うん。まあ、ネットフリックスはオリジナルもそうですけど、全般的にそういう感じですね。
うんうん。
まあ、テレビとかでは流せないような描写とかは結構軽々とやってしまうっていうところはありますね。
うん。いいと思いますね。うん、まあ、それ HBO とか最近のその辺のドラマも似た感じで、
うん。
さっきのゲームオブスローンズとかもそうですし。
そうですね。うん。まあ、HBO は地上波じゃないんで、そういう辺も規制、まあ規制というか、自粛性的な部分も違いますしね。
うん、うん、うん。まあ、大人としては嬉しいですね。
はい。
ただ、まあ、お茶の間で家族で見れない問題ってのはあります、
ね、それはありますね。ええーうん。うん。ネットフリックスつながりだと、ゴジラ怪獣惑星。
ああ、はい。うん。
はい。多分映画でやってたやつですね。
そうですね。僕、六本木の映画館で見に行きましたね。
おお、
うん。
ゼロ、フェイトゼロの、うろぶちさんが、脚本を書いていて、
うん、
という、ゴジラの新しいアニメ。これはまあ一応、ネットフリックスが投資をしているというか、スポンサーしているのかな。
そうですね。国内では、その、東宝が、配給してて、国外のディストリビューションがネットフリックスなのかな。
うん、うん、ですね。
そんな感じですね。
はい。で、監督とか制作してるスタジオとかが、シドニアの騎士とか、
うんうん、
ブラムとか、よくネットフリックスでオリジナルを出している、まあ、同じようなチーム。
うん。
まあ、絵柄とかも結構似てますが。
ポリゴンピクチャーズでしたっけか。
あ、そうですね。ポリゴンピクチャーズですね。
うん。
っていうのを見ました。
うん、うん。
うん。すごい良かったです。
ああ、そうですか。
ええ。
うん。中二感溢れてませんでした。
ありましたね。まあ、設定もちょっと無理感というか、かなり強引な設定だとは思ったし、うん、でもなんというのかな、その、サイファイ設定にゴジラっていうでかいモンスターを合わせるっていう、そこはなんかすごい、 中二心をくすぐられるという
か、ね。ああ、そうっすよね。
そこは良かったですね。
こう、サイファイの分類で言うと、こう、アフターマン系の、SF にうまく落とし込んでて、いい感じでしたね。
まあ、プロットとしては、その、地球に住めなくなって、宇宙に逃げていく人類っていう、例えば、バトルスター・ギャラクティカとか、まあ、マクロスもそうなのかな。まあ、
ああ、そうですね。近いですね。
で、それで地球に戻っていくっていうことですね。
グッとくる展開ですよね。
展開ですね、
ええ。
よかったし、一応三部作になってるのかな、確か。
そう、そんな感じですね。
うん。
で、まあ、最後のあたりで次に続く感じになってて、
うん、
まあ僕はそこが一番良かったですね。ああ、こういう展開なのかっていうですね。
あ、まあ確かにね。あ、これで、さすがにこれであっさり終わらないよねと思ってたらっていう、
うん、
あの、ちゃんと最後に続く感じが出してくれたのは良かったですね。
良かったです。良かったです。
まああとアニメ好きの人から言わせると声優の無駄遣いというか、あの、すごいいい声優がいっぱい出てきて、そこは良かったですね。キャラクターが濃い声優がいっぱい出てくるので。
おお、最近の方詳しくないですか？どんな感じですか？
中村雄一とか花澤香菜とかかな。いわゆる最近のアニメには大体出てくる、そういうあの声優ですね。
ほうほう。
あと宮野守っていうあのシュタインズゲートのオカリン役をやっている人とか、あとは、コードギアスの桜井貴宏とか。まあ、キャラが濃すぎるんで、あの、声聞いた瞬間に声優が分かってしまうっていうのは良し悪しではあるんですよね。あの、あ、この人の声だなって分かるんで、まあ、それでイメージがうまく合えばいいですけど、なんか違和感あるな、みたいなことは、キャラによってはあったりするんでね。でも良かったと思います。
まあ良かったですね。で、まあネットフリックスで見れるってのもいいですよね。
今年の5月に第2章が公開されるらしい。声優の無駄遣いといえばポプテピピックっていう。
そうですね。
のもありますね。
ポプテピピックすごいですね。
僕もアマゾンとかネットフリックスとかで見れるので見てるんですけど、
うん、
まあなんか話題になるクソアニメを字で言ってるというか突き進んでる感じですね。
まあなんでしょう、クソアニメ感がすごくすごいですね。こうなんでしょう、昔あったウゴウゴルーガとかその辺に近い感じありますかね。
ウゴウゴルーガ感はすごいあるかな。短いネタをやって、なんだかシュールで笑えるのか笑えないのかよくわかんないけど、
うん、
で、タイトルコールが出てきてっていうあたりはすごくウゴウゴルーガ感があります。
うん、そうっすね。
サブカル感も含めてね。
いい感じですね。
で、30分枠なんだけど、なんか15分の同じやつを2回やって。
そう、再放送がすぐ始まるっていうのは、それはすごいなと思いましたね。すごいですね。
でも2回目は、あれですね、あの、声優が違うんですね。
そう、そうなんですよ。面白い。微妙に違いもあったりとかしてですね。まあでも発明だと思いますね。こう、コストも抑えながらですね、ネタにもして。はい。
ネタがわかんないというか、なんかいろんな、そのパロディとかをめちゃくちゃ入れてるんだろうけど、わかるのもあるしわかんないのもあるっていう感じかな。
そうなんですね。こう、まとめサイトとか見ると面白いですよね。
うん。
こう、ゲーム系の話も多くて、まあ、スカイリムとかってオープンワールドの RPG もあるんですが、その辺も出てきたりとかですね。
うん。
まあ、面白いですね。
エピソード2の時に、万作尽きたっていうのをやってるのが、あの、白箱の監督の人の、声優だったっていうのは分かりましたね。
へえ、もう、なるほど。いやー、面白いですね。
ポップティームエピックっていう、多分、英語タイトルですけど、これはポップテピピックっていうことなんですか？ これ元の原作がよく知らないというか、そのあの絵柄はよくツイッターとか流れてくるけど、どういう漫画なのかとかよくわかんないで見てるんで。
まあ、あの、竹書房のなんか漫画雑誌で連載してる感じですかね。
うん。
で、なんでしょうね。竹書房って、麻雀雑誌とかしか覚えてないんですけど。まあ、意外と面白い漫画雑誌も出してるって感じですかね。うん。はい。まあ、途中で出てくるボブネミミミってのが、あれが面白くてですね。
ああ、AC 部のやつですか？
そう、そうですね。
アーマードコアですよね。
そうですね。AC はアーマードコアから来てるらしいですが。
うんうん。
まあ、いろいろああいうテイストのコマーシャルとかですね。CM とかの映像を作ってる感じらしいです。
うん。まあ、あとは、その、配信をすごいいろんなネットサイトでやってるっていうね。
ああ、そうですね。
うん。
そう。ニコニコでもやってますし、もちろんネットフリックスでもやってて、あちこちでやってますよね。
うん。
うん。まあどうでしょう。配信先が増えるっていうのは、まあいい感じじゃないですかね。どこでも見れると。
いいですね。うん。まあどうやってそれをなんか、この番組、例えば DVD とかブルーレイとかを、出して回収す、できるのかっていうのはわかんないんですけど。
そうですね。これ、うん、どうだろうな。
うん。この後どうやってその制作資金を回収するのかっていうのは気になりますね。
うんうん。
うん、
まあ、DVD 版、ブルーレイでだいぶ変わってるっていうのなら見てみたい気もするけど、けど、って感じはありますね。まあ、
そうですね。
うんうん。
いや、普通にプライムでも何でも有料で、ねえ、オンデマンドで見れたら、別に500円とか払って見てもいいと思いますけどね。
ああ、そうっすね。そうっすね。うん。うん。うん、その点、ネットフリックスだと全部フリーな分、そういうペーパービューみたいのはできないんですよね。
そうですね。アマゾンはプライムで見れるのもあるけど、有料のも結構ありますからね。
うん、うん。
うん。あと最近やってるやつ、なんか有線で、なんだっけ、Unext みたいな、配信サイトがあるんですけど、
うん、
そこはそのなんかハイブリッドモデルを取ってて、月額料金が結構高いんですよ。1500円とか2000円とか。
うん、
でその代わりそのうち1500円分は他のサイトでは有料になるようなその新作の映画とかそういうののクーポンみたいになってるっていう、
うん、
まあ謎体系ですね。僕はそういうなんか騙されてる感が嫌なんで入ってないですけど。
ちょっとあれですね。小手先感がありますね。
ありますね。だから500円で単に毎月1500円分なんか見なきゃいけないっていうのとほとんど変わらないので、うん、あんまり嬉しくないですね、そういうのは。
うん、確かに。確かに。まあ、あとはそうですね。バーチャル YouTuber が流行っててですね。
バーチャル YouTuber、僕も最近知ったんですけど。
うん。
絆愛とかですよね。
そうですね。絆愛とか、その辺で、まあ、なんて言うんでしょう。技術的には、まあ、萌え系のモデルがあって、それをそのユニティで、簡単に動かせて表示できて、
はい、
で、あとはモーションキャプチャーもだいぶこなれてて、例えば昔だと1セット100万円くらいした機材がですね、オキラスでだけでモーキャプできたりとか、
うん、
まあ、あと、カメライメージからモーキャップできるような、オープンポーズっていうオープンソースのが出たりとかですね。まあ、その辺とか、まあ、あとはフェイシャルアニメーションのキャプチャーも、その iOS のアニ文字なんかもそうですけど、ああいったものが簡単にできるようになってきてですね。まあ、そうした、テクノロジーの進化が悪魔合体して、爆誕したのがバーチャル YouTuber
だと。YouTuber 僕最初この単語を聞いた時にバーチャル YouTuber 絆愛っていう AI っていうのを読んで、なんか人工知能が喋るのかなみたいな感じがしたんですよ。
昔のあのマックスヘッドルームとかそういうイメージですよね。
そう。で見てみたらまあ明らかになんか喋ってる人はいるし、
うん、
でもまあそれの喋ってる内容に合わせてなんか動画が動いてて、これはなんかすごい独自の日本独自進化かなっていう気はしますね。
うんうん、で、あれ、だいぶ工数かけてやってて、 まあ、言ってみれば会社組織としてやってるみたいなんですね。
うん、うん。
で、なんて言うんでしょう。江戸時代の人形浄瑠璃ってのがありましたけど、あれって一体の人形を三人とか四人とかで、この人は表情をつけて、この人は手を動かして、この人は体を動かして、この人は歌を歌うみたいな、そんな感じでですね、
うん、
こう複合技で、こう演芸にしたわけですけど、まあそれと同じような感じで、
うん、
チームを組んで、バーチャル YouTuber というのを作って放映してるという。
昔バーチャルアイドル、伊達京子っていうのがいた気がするんですけど。
ああ、いましたね。いましたね、はい。写真集とかも出しましたよね。
その流れですかね。まあ、かなりその時からテクノロジーが進化してるっていうのはあるんですけど。
うん、流れ、やりたいこととしてはそんな感じに近いですかね。
うん。
で、今回違うのは、その YouTube に流すっていうアウトレットができたんで、
うん、
だいぶその、プロモーション感とかマネタイズ感も強くなってるっていうのがあってですね。そんな中でですね、異彩を放ってるバーチャル YouTuber がいてですね。
はい。
バーチャルのじゃろりきつね娘 YouTuber おじさんというですね。
バーチャルのじゃろりきつね娘 YouTuber おじさん。
はい。
はい。
はい、これもう読むだけでプッときますけども、すごいんですよ。この方ですね。全部一人でやってるんですね。自分でモデルを作って、で、オキラスかなんかでモーキャップして、で、モーションつけて、フェイスも当てて、フェイスリグも当てて、で、声も自分でやってて、
うん、
声がおじさん声だっていうですね。
でもポップデフィフィックもそうですからね。
そんな感じの雰囲気ですね。で、さらにその語りの内容がすごく良くてですね。これ、この方つい最近までコンビニでアルバイト職業されてたんですね。
うん。
で、その辺のせちがらい感じとかですね。店員のおばさんに無視されて、世の中せちがらいとかですね。そういった苦労話を淡々と語る感じがすごく良くてですね。で、さらにその、なんでそのバーチャル YouTuber 作ったかっていうと、まあ、こういったユニティとかの仕事ができるといいなというので、まあ、ジョブのプロモーションの兼ねてですね、ポートフォリオとして公開した。でもって、最近そのポジションが見つかったんで、コンビニのバイトはやめますというエピソードもあったりとかですね。
うん、
なんというかですね、いい感じのハートワーミングなストーリーが。
すごいな、
うん。
そこをでもきっかけにちゃんと仕事が、入ってきたってことなんですよね。
そうですね、うん、そうです。よかったですね、と。
まあでもそれをやるためにはそれなりにそのコンピューターとかソフトウェアとかに投資しなきゃいけないわけでしょ？
うん、まあそうですね。まあでも多分トータルでそんなに1000ドルかけないでできる感じですかね。
うん。
まあただというかそのモデル作るのがやっぱ一番大変ですかね。
ああ。
はい。
自分で絵描いてとか？
3D のモデルを作って Unity で表示するとこまでですね。
うん。
このノジャロリキツネ娘のキツネ娘のあたりですね。うん、
うん、
いや、なかなかいいモデルだと思います。いいと思います。
はい。
はい。
すごい爆誕というか進化をしてついていけない感じになってるけど。
うん。
うん。
すごいですよ。うん。
絆 AI の、絆愛か、のやつは、なんか YouTube、Twitter から流れてきた動画を踏んだら結構面白くて。
うん、うん。
なんか最初見たやつは、F ワードを連発しているコンピレーション動画ってやつがあって。絆愛が F ワードを連発する動画ってやつがあったんですよ。
ああ、
ま
あ、
それ面白くて見てたら、まあどんどんYouTube のおすすめがそれで埋まる現象になって。
お
うん、サブスクライブはしてないけどたまに見てる気がするな。
うん、うん。面白いですね。
うん、まあでもなんか、声喋ってる人もちょっとプロっぽいというか声優っぽい感じですね。絆愛とかは。
そうですね。うん、絆愛とか他のバーチャル YouTuber はまんまプロですね、やっぱり。
うん。
プロの仕事ですね。
この、ノジャロリおじさんは、
うん。
プロではない。
まあ今はプロということですか。です
ね、仕事がね、仕事に就いたからプロになっちゃいましたね。
そうですね。
ある意味。
はい。
うん、
いや、なんて言うんでしょうね。そのバーチャルアイドルが脇の下でおにぎりを握る動画とかを投稿するっていうよくわかんないですね。いやー、すごいなと思って。
うん。
うん、いや、やっぱりなんて言うんでしょうね。人類の技術の結晶がこういう形で使われるっていうのは何とも言えない感じありますね。
うん。
うん。未来感があって。
技術的にはアニ文字とかもそうですよね。
うん。
そのモデルがあって自分が喋ってる顔を撮影して、その反映させるっていう意味では。
そうですね。それで、うん、まあ、ああいうのをフェイスリグって言いますけど、それを簡単にできるバーチャル YouTuber 用の配信ソフトってのが iOS で出てましたね。
どんどんその最適化が進んでいく気がしますね。
はいはい。で、さらにそのボイスシンセシスもですね、多分そのおじさん声を声優声にするっていうのは、だいぶ熟成されてきてるんでですね、僕15年くらい前にそれをやろうとしてですね、とあるゲームプロジェクトでやろうとして、大失敗して、黒歴史になってるんですけども、まあそこから15年経ってやっと現実的にできるようになってきたというんでですね、まあもうすぐそのシンギュラリティが来ると思いますね。バーチャル YouTuber の
。いいですね。
はい。敷地を超えるまでもうちょっとですね。で、その進化系として VR チャットってのが流行ってるらしくですね、これ僕あんま動画で見ただけなんですけども、オキュラスなり、バイブなりの、仮想空間の中でアバターを作ってみんなでキャッキャウフフできるというですね。
ああ。
まあなんて言うんでしょう。セカンドライフの VR 版に近い感じもあったりするんですけども。
うん。
うん。で、まあそこで見てると面白いのは、まあ中身おじさんだけど、見た目が萌え系という、なんというか、トランスジェンダー的な感じがあってですね。
うん。
なんというか、いい感じ。いい感じですね。はい。
なんか VR オフ会とかいうのをこの間見て、
うんうん、
実際その場に集まるんだけど、みんなでヘッドセットをかぶって、で、その中で話をするみたいな、そんな動画を見た気がする。
ああ、なるほど。
そういうのに近いのかな。
うん。それ実際に集まるわけですか？
だった気がするんだけど、ちょっと動画の作りがそういう風に見えただけで、実際は合ってないのかもしれないですけどね。
はあ、はあはあ、
うん。
うん。
まあでもあれでしょ？ Facebook の、VR のデモとかでよく、オフィスのミーティングを VR でやってる絵とかあるけど。
ああ、そうですね。
それをミーティングじゃなくてオフ会にしてるっていう。まあそういうことですよね。
うんうん。
うん。
うん。さっきの NVIDIA のキーノートでも VR 空間の中で、フォルクスワーゲンの車はまだできてないんですけど、モデルだけあって、その中をみんなで見るとか、そういうデモもやってましたね。
うん。
まあ方向性としてはそっちですね。はい。
プレックスっていう動画サーバーというかアプリがあるんですけど、
うんうん、
それの VR アプリが出てて、この間、今週出てたんですね。で、試してないですけど、そこのメニューに、ビューイングパーティーをするっていうメニューがあって、
うん、
自分の持ってる動画を、その、VR 内の部屋のプロジェクターに投影した状態で普段は見るんですよ、
うんうん。
で、そこに友達にインビテーションを送ると、多分友達の方の画面にもそれが表示されて、で、VR の中では隣の席にその友達が座っている。
うん
で、なんか話をしたければ、このプッシュトゥートークみたいなやつボタンを押すと、そのメッセージでチャットができるっていう。
うんうん。
すげえ作り込んであるなっていう思いましたけど。
うん。いやー、謎ユースケースですよね。
うん。
うん。
まあでもなんか、どうだろうな、聞いたことありますよ。ネットフリックスとかを離れたところでみんなで、ティーンとかわかんないですけど、こう、一緒に見るみたいな。
うん。
うん、そういう、まあ、ユースケースっていうかね、そういう楽しみ方はあるみたいですよね。
うん、うん、うん。まあ、なんでしょう。ゲームでもランパーティーっていうんですかね。みんなで集まって対戦ゲームをするとか。まあ、日本でも、なんでしょう。子供が集まって何してるかっていうと、 みんな別々に漫画を読んでるけど、なんとなく、こう、緩い感じの一緒にいる感があってとか。
確かに。
うん。うん、それに近い感じですかね。
うん。はい。
はい。というんで、未来がもうすぐそこまで来てます。
うん。あとはどうすか？
そうっすね。これなんて発音するのかよくわかんないんですけど。
ペイングでしょ、多分、一応ね。
ペイング。ピーイングではない。
まあ、ピーイングって僕たちは発音したくなっちゃいますけど、
ええ、
ちょっと意味がね、あまり良くないんで。
はい、はい。
これ、匿名で質問できる質問箱みたいな。
そうなんですよ。その、ヒゲポンさんとかがやってたんで、軽い気持ちでちょっと始めてみたんですけども、
ええ、
まあ、それなりに面白くて、なんて言うんでしょう。まあ、ちょっとした質問をいただいて、それにツイッターで答えるみたいな感じですね。
ああ、
うん、
昔、Ask FM っていうやつとか、
うんうん、
あと、ザ・インタビューズとかいうのがあったかな。
うん、
まあ、こういう、人に質問してもらって、それに答えるのが楽しいっていうのは昔からありますけどね。
まあ、AMA みたいな感じですよね。
そうですね。Ask Me Anything で。
うん。まあ、なんでしょう。こう、自己承認欲求を簡単に満たせるみたいな感じ。
満たせる。あとは自作自演してるのでは説っていうのも、まあ、
ああ、そうですね。そうですね。
あったりしますけどね。
うん。まあ、それなりに面白いんですけど、こう、質問球が溜まりすぎて、今どれくらいあるんだろう。こう、ちょっとどうしてこうなったかがあってですね。65個質問が溜まってて。
すごい。
これがその、なんでしょう。宿題溜まりすぎてやる気がなくなってくる問題というか。
ああ。
で、さらに良くないのが、ちょっとやろうと思ってポストすると、それが餌になってまた新しい質問が来るっていう、こう、悪のネガティブフィードを、フィードバックループにはまってるような気もしてですね、ちょっとどうしよう感がありますね。
そんな集まるんだったら僕もじゃあサポーター向けにやるっていうのはどうですかね。
ああ、それサポーター向けにリミットするのがちょっと難しいですかね。
別にだからこのシステム使わなくていいんじゃないですか。
ああ、全然そうっすね。全然そうなんですけど、このシステムも、まあ、まだ進化中なんですけど、いろいろ、あれかなというのもあって、オリジナルの質問が画像ファイルとして添付されるんですよね。
そうそう。あれ、このサービスがなくなったら画像が、リンクが切れて、何の質問だったかわかんなくなりますよね。
そう、それはありますよね。
うん。
まあ、例えば、ツイッターに投稿して、それへのリプライにしてくれるとかの方がいいのかなとか。うん、
まあでもあれか、匿名で質問できるのがいいのか。
うん、それはありますね、そう。
でも別に匿名じゃなくてもこれ質問できないかなみたいな質問は山ほどある気がするんですよね。
まあでも多分、匿名じゃないと質問しないのではっていう感じですか。
まあ、それもあるはあるんでしょうけど。
うん。うん、まあどうしたらいいのかな、その、ピングの、ピングの、アカウントにポストしてもらうとか、その辺はレートリミットとかありますか？
そうかもしれないね。まあ何らか、うん、決めないといけないけど。
うん。まあ僕のアカウントにポストしてくれるとか、それでもいいのかな？オリジナルの質問の方ですね。
ああ、そうですね。
うん。
うんうん。まあでも誰でも増えちゃうっていうのはちょっとあんまり良くないですからね。
うん。
その、嵐とか、釣りとか、スパムとか。
うんうん。
その辺の問題もあるんで。
うん。
何らか認証をかけた上で、でも誰が質問したかは分かんないようにするぐらいがちょうどいい。はてな、匿名ダイアリー的な。
ああ、なるほど、なるほど。
ところが落としどころな気はしますね。
うん。
まあ誰かが書いてましたけど、こういうサービス、アメリカにもあってというか、まあペイングは多分それをこう、まあパクった感じだと思うんですよね。
うん。サラとかでしたっけ？
そうですね。イスラエルかなんかのサービスがあって、それも完全匿名でいろいろ書けるんだけど、アメリカではティーンがそれを使って、いじめに使われてるとか、オンラインいじめに使われてるとか、よく聞きますね。
ありますね。
うん、
まあ、ちょっとむごい話ですよね、それは。
うん。
まあやっぱティーンズとかでそういう質問が来たらだいぶだいぶしょげちゃうと思いますね。
うん。
うん。
やっぱ ID が担保できないと、
うん。
そこは難しいかな。
うん。
まあ大人だったらね、そういうのはスルーできるんでいいんですけどね。
うん。せめてこう、ツイッターでログインして、そのトラッキングできるようにするとか。
そう、だからなんか、まあ殺害予告でも何でもいいんですけど、本当に法律的に対応しなきゃいけない場合は、運営側でトラックできるようにする必要が、本当はそう責任があると思いますけどね。
うんうん。確かに。うん、そうですね。
まあまあ、そこまですると気軽さが失われるっていう、そういう言い訳なんでしょうけど。
うんうん。
うん、
まあ、という感じで。
はい。
はい。
まあでも、急が溜まってるからもう、これ以上質問来ても困るんじゃないですか。
困るけど、まあ、せっかくもらったんで、一個一個真心込めて答えたいなと思うと、一個10分とか20分考えてしまって、とかですね。あ、まあ、負の連鎖ですね。
はい。
はい。で、あとは、ルグインが亡くなりましたね。アースラ・ルグインさん。
はい。
ゲド戦記とかの原作書いた人ですね。
うん。
あとはそのリビルドでも昔紹介したと思いますけど、闇の左手とかですね。なんて言うんでしょう。宇宙人と、セクシャルアフェアを持ってしまうとかそういう感じのですね。
うん。
まあそんな感じの話とかですね。まあまあ SF 作家としてすごくいい感じの方ですね。
はい。
オレゴン州に住まわれてましたが、亡くなりました。
おお。早速、またまた検索してみましたよ。
おお。
闇の左手で検索したら、アフターショーの150で、
お
話してますね。
おお、よかった。よかったです。
ゲド戦記とか、ゲド戦記が一番ジブリで面白いとかいう話をしている。
ああ。
うん。
それは面白いという人がいるって話ですよね、多分。
そう、ただ、うちの子供とかゲド戦記が一番ジブリで面白いって言っているみたいな話をしてますね。
ああ、そうですよね。
うん。
どうしてそうなるのか全然さっぱりわかんないですけどね。
うん。
どうですかね、ジブリで一番面白いって言うと何ですか？
僕そこまでジブリ見てないんで。
ああ。
全部見てないから、うん、あれがいいとか言えないですけど。
うん。
ナウシカとか。
ああ。ナウシカ。
うん。あとはジブリじゃないですけど、カリオストロの城ですかね。
ああ、この間テレビでやってましたね。うん、じゃあ結構初期のがいいっていう感じですか？
というか、それぐらいしかあんま見てなくて、実はその有名、メジャーなやつ、トトロとか、
うんうん、
まあ、見たけどなんかあんまり記憶に残ってないっていう感じですね。
なるほど、なるほど、うん。
で、初期のやつは最近その見たりとかして、
うん、
まあ、昔のも結構すごいんだなって思ったりするから、
うんうん、
それかもしれないですね。
ナウシカはまたその原作版と映画版との果てしないバトルが繰り広げられててですね。あれは原作は相当いい気がしますね。
うん、じゃあまた融和するための新しいバージョンが必要ですね。
そうですね。MSX 向けにですね、ゲーム版というのもあるんですけども、まあなんか縦集になっててお蔵入りになったかな感じらしいですね。
縦集？
縦スクロールシューティングゲームですか。
ああ。
はい。まあ、世界観的にはちょっとぶち壊しみたいな。ということで、ルグインさん亡くなって、ゲド戦記ですね。ゲド戦記もその原作の方が一兆倍はいいんで、ぜひ、読んでみてください。
わかりました。明日から、ベイエリア。
ああ、そうですね。結構久しぶりで、前行ったの Google I.O. の時だったんで、まあ半年ぶりくらいかな。
うん。
最近こう行くたびに時差ボケがきつくて、行ってボケボケになって戻ってきて、2、3週間はボケボケで、トータルして一月使い物にならなくなるんで、できるだけ出張は避けようとしてるんですけど。
コストが高いですね。
そうなんですよ。
まあ、日本からベイエリアは、ビザボケきついですよね。僕の場合は逆は大丈夫だけど。
うんうん。
うん、
そう。まあ今年年前半はちょこちょこ行かないといけなくて、この後も GDC とか Google I/O とかで行くんで。
うん。
うん、
寒さ対策というか寒さを避ける意味ではいいんじゃないですか。
ああ、そうっすね。
うん。まあでもちょっと寒いですよ、普段より。
ああ、そうですか。
うん。今日とか最低気温5度とかなんで。
おお。
ベイエリアにしてはというか、サンフランシスコにしては寒い気がしますね。
うんうん。
でも来週は暖かそうかな。
うんうん。
うん。
雨とか降ってます？
雨ね、ずっと降ってたんですけど、今日とか、ここ2、3日は大丈夫ですね。
うん
うん。うん。とか天気がちょっと今年はあんま良くなかった気がする、冬は。
うんうん。
うん。
まあ、全世界的にいろいろありますよね。
うん。まあ、SF 夜用事あったら、ご飯でも。
そうっすね。前半、ナパのワイナリーでなんかオフサイトがあって、
うん、
そっから、ベイエリアに下ってく途中で寄れるかもって感じですかね。
なるほどね。
うん。まあ、で、あとは、向こうの、そちらのお店で、薬を買ったりとか、シャンプーを買ったりとか。
あ、アメリカのやつを使ってるってことですか？
そんな感じですね。まあ、結構面白いのは、東京から行った同僚は、日本のルルを日本から輸入してですね
赤風邪薬とかね、うん、
そう、向こうに行ってデイキルとかナイキルとかのでかいタブレットを買って持って帰ってくるみたいな。
でもまあ確かにアメリカで売ってる薬結構効き目が強いやつとかありますからね。
そうですよね、効きやすいですよね、
うん
うん、であとメラトニンとか時差ボケの薬もアメリカだとサプリメント扱いでどこでも売ってますけど、
うん、
日本では多分売ってないんじゃないかなって感じが。
確かに、
うん、
薬を買ってっていうのはなんかちょっとやばい香りがしましたけど、
ね、やばい感じですね
カリフォルニア出た後あれですから、もう解禁されてますからね。
そうですよね、
マリファナとかはね。
それ全文検索から外したか
じゃあ、有料じゃないと検索できないようにしとかないと。
はい。
でもあれ確か日本人は、カリフォルニアで例えばマリファナ解禁されたとしても、
うん、
本当は吸ってはいけないってことになってるんじゃないかな。
ああ、そうなんですか。
海外でもね。
ああ、そういうこと。そういうこと。法的には。
で、日本に帰ってきた時に海外で、行われた違法行為ということで日本で逮捕される可能性があるとか聞きましたよ。
なるほどなるほど。
うん。
なるほど。
それもよくわかんない話ですけどね。日本人じゃなかったらいいのかっていう。
うん。
うん。国籍によってその変わるっていうのはなんか人権的に良くない気がするんですけど。
どうすかね。まあ、例えばアメリカシチズンも海外にいるときもアメリカ国内法に、
はいはい。
はい、を守んないととか、そういうのはあった気がしますね、確かに。
確かにね。
うん。
どう？まあ、その、いる間に、例えば、日本人がカリフォルニアに来てマリファナ吸ってても、別に日本から警察がやってきてお前を逮捕するっていうことはないんですけど、
うん。
なんか、大ピラにそれを、なんかソーシャルメディアとかにポストして、炎上して、
うん。
警察、本当に、リアルな警察とそうじゃない警察がやってきて炎上して、で、空港に帰ってきたら捕まるっていうのは、まあ、パターンとしてはなくもないらしい。
まあ、ありそうですね。捕まるとしたら、成田に、羽田なりに着いた瞬間ですよね。
そうそうそう。いや、なんか一般の人が別に吸ったからといって捕まることは多分ないですけど、まあ、なんか有名な人とか、YouTuber とかそれこそ、なんか、カリフォルニアってマリファナ吸ってきましたとか言ってポストして、たら、なんか見せしめ的に捕まるっていうのは多分あると思うんで、
ね。まあ、ありそうですね。
うん。
うん。ちょっと、試してみてください。
なんで、気をつけてください。
はい。試してみてください。
試してみて。いろんな意味で。はい。そんなですかね。
うん、そんなとこっすかね。あとクリスマスプレゼントに Kindle Oasis を買って使ってみました。
前回言ってましたね。
そうですね。ちょっとホールドしにくい感が増えたような気がしますね。
でかいですよね、ちょっと。
そう、でかくて、まあ重さもまあ 10g、20g、増えてるってのと、まああと画面がでかくなってるんですけども、
うん、
ちょっと持ち方を 間違えると画面にタッチしちゃってですね。
あ、
で結構パフォーマンスも良くなってるんで、ちょっとこうタッチすると例えば5ページ6ページババッと進んじゃうような事故があったりとかして
あ、
でファームウェアの方で手を入れて、タッチを無効にするオプションっていうのがついたんですね
あ、もうハードウェアのカチカチだけでページめくりするってことですか。
そうそう、というオプションを結構こまめに有効にしないといけないとかですね。
それなんか逆戻りした感がありますね。
うん、という感じがあるんで、まあどうでしょう。まああとはコストダウンも多少してるんで、まあちょっとお安くなった感もあったり、まあしますかね。全体として悪くはないですけども、気になる点もなくはないっていうくらいですかね。
重さ的には前のオアシスの、バッテリーパックというかカバーを外した状態よりは重く、バッテリーをつけた状態よりは軽いんじゃなかったですかね。
ああ、ざっくりそんなとこですね。
うん。まあでもサイズもでかくなってるんで、質量的には軽く感じるのかもしれないですけど。
その寝っ転がって読む分には全然問題ないですけど、なんでしょう、仰向けに仰向けに持つと、ホールドするところがないっていう感じですかね。
ああ、そして落とす危険性ですか。
そうそう。
顔に落ちてくる。
うん。で、画面にタッチしてしまうという。
まあでも僕も今一個前の Kindle Oasis 使ってますけど、寝落ちするときに間違って手が画面に触れてしまってページがわーっとめくられているっていうのはよくありますね。頻発しますね、その問題は。
ほうほう。
結構高いでしょ、でも。3万円ぐらいでしょ。
うん。それなりにしますね。
まあ、サンタさんが買ってってくれたってことで。
ええー、サンタさんありがとうという感じですかね。
はい。
はい。で、それで読んだのが、早川 SF 文庫半額セールでじゃんじゃん買ったって話、この間したと思いますけど、うん、グレッグ・イーガンの白熱光というのを読んで、なんて言うんでしょうね。回転するブラックホールの周りを巡る隕石の中に虫型宇宙人が住んでて、その虫型宇宙人の話なんですけども。まあ半分くらい数式が出てきて難しくて分かんなかったですが。まあ面白かったです。
すごい設定だな。
うん、そうですね。
レッグ・イーガンのはでもなんか、半分ぐらい書いてる本人も多分よく分かってないみたいな、そういうレビューがあった気がする。
うん、ふん。
バーナード城曰くにもそういうことを書いてあった気がしますね。
ああ、そんな感じですね。漢字としてはインターステラーとかですね、あれも回転するブラックホールの周りの話だったんで、それに近い感じもして、うん、まあ最近の流行りというか、2010年代の SF 感あってよかったですね。
うん。おすすめですか？でも難しい？
ちょっと難しいですね。ディアスポラっていう方を一つ前に読んだんですけど、グレッグ・イーガンですね。そっちの方が、まあ、サイバーパンクから進化したサイバーパンクみたいな感じで良かったですね。うん、白熱光の方は、さらにそれを下敷きにして、飛んでっちゃってるんで、その飛んでった先はちょっと難しすぎた感じはします。
なるほど。
はい。
まあ、本当にハードな、SF ですよね。
うん、そうですね。
うん。
うん。まあでも最後の最後で、こう、どんでん返しとかもあり、話としては良い感じですね。はい。
うんうん。この間言ってた神の動物園は一章だ、一個目だけ読みましたけど。
ああ、ええ、ええ。
ええ。まあ、まさに、まさに、何ですか、情緒的。
うんうん。
うん、日本の小説のような。
うん、そんな感じですよね。
気がしましたね。
うん。後半はちょっと作風変わって、よりテッド・チェンに近い感じになってますね。
ああ、そうなんですか。
はい。情緒感がちょっと抜けてきた感じが。
ああ、それはいいですね。
うん。うん。
まあ、じゃあ、サクサクっときましたけど。
ええ。
あとは、おまけのお楽しみですか。
うん、そんな感じですかね。うん、
はい。じゃあこの後ネタバレありのエピソードを収録するんで、サポーター限定でお届けしますんでそちらをお楽しみにしてください。
はい、
はい、じゃあ黒さんどうも。 ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。